マオです。今回は、列強に分割され植民地支配を受けた傷は現在まで残るというタイトルで、お届けをしていきます。特に、ちょっとエリアを絞って、今回はお話をしていこうと思っておりまして、でそのエリアっていうのがオセアニアですね。なので、まあ、そのオセアニア、ごめんなさい。オセアニアの植民地支配の始まりのところから、お話ができればと思っております。はい。で、まあ、オセアニアっていう、まあ、エリアなんですけど、まあ、すごく広くって、まあ、具体的に言うとね、まあ、オーストラリア大陸が、まあ、一番こう、なんて言うんでしょう、パッと思い浮かぶエリアかなと思うんですが、まあ、それ以外にもですね、ポリネシアですとか、ミクロネシアですとか、メラネシアなんかの太平洋の島々からなるエリアを、全体をオセアニアっていうんですね。はい。なので、まあ、すごく、まあ、エリアとしては広いエリアを、まあ、オセアニアというふうに呼びます。はい。で、まずその植民地の始まりなんですけれども、一番最初はですね、18世紀の後半にイギリスの探検家だったクックという人物がですね、南太平洋を、調査したところが、始まりでございまして、まあ、行ってみたらその島々がこう、まあ、あったというところで、で、まあ、ここは、進出できるんじゃないかというところで、ヨーロッパのね、進出っていうのが、始まっていきました。はい。で、まあ、具体的にね、まあ、その、なんていうんですかね、植民地として、まあ、進出が始まったのが、1788年頃でして、で、最初はですね、オーストラリアにこう進出をね、まあ、していったみたいなんですけれども、まあ、植民地っていうとね、まあ、国民がね、まあ、移住したりですとか、あとはその、まあ、前回のね、放送でもお話ししましたけど、有利なね、貿易をするために、不平等条約を結んだりですとか、なんかそういったイメージですけれども、まあ、それはもう少し後の話で、その一番最初はですね、イギリスだったんですけれども、このイギリスがですね、流刑植民地という形で、まあ、扱っていたというところなんですね。流刑っていうのが、流れる刑で、流刑ですね。まあ、要はその犯罪者たちを、まあその、まあ言ったら島流しの刑みたいなところの行き先として、最初オーストラリアを使っていたというところが始まりだそうです。はい。で、まあ、なのでその最初は、なんて言うんですかね、まあその国としてこうプラスに、まあ捉えるような、場所ではなかったと思うんですけれども、1851年になりますと金鉱が発見されるんですね、オーストラリアで。で、ゴールドラッシュが始まるわけなんですよ。まあ、掘ったらすごく金が出てくるぞというところで、ここからですね、まあ、イギリスもそうなんですけど、それ以外の国からも移民が急増していったんですね。はい。で、まあ、その移民が増えた一方ですね、先住民だったアボリジニの人口はですね、まあ、それに比例する形で、急減していったと、激減していったというところでございます。はい。で、20世紀の初頭になりますと、白人の多いですね、オーストラリアですとか、あとはまあ隣にね、ニュージーランドっていう島がありますけど、このニュージーランドなんかは、まあ、イギリスの植民地から、まあ、自治領っていう形で、もう扱いがちょっと変わっていきまして、まあ、そういったところでね、特にこうイギリスとの関わりっていうのがすごく深くなっていくというようなところでございます。はい。で、1880年代の、まあ、以降になっていきますと、オセアニアの分割っていうのはですね、本格化していきまして、まあ、特にイギリスですね、あとはフランスですとか、ドイツが勢力圏をね、築いていくようになっていきました。はい、で、日本なんかも、まあ、ここのオセアニアには関わりがありまして、第一次世界大戦以降はですね、赤道以北のドイツ領ですね。なので、もともとドイツが勢力圏として持っていた オセアニアのエリアを日本の委任統治領というような形で、日本の勢力下に置いたりですとか、そういった時代もありました。はい。で、まあそういったところでね、植民地ですとか、まあ自治領ですとか、まあそういった形で、他国の影響を多大に受けてきたオセアニアなんですけれども、太平洋の多くの島々はですね、第二次世界大戦以降に、まあほとんどの国が独立を、果たしていますと、まあ、現在はそういう状況ですというところでございます。はい。で、まあ、タイトルでも申し上げたように、現在までその植民地支配を受けた傷は残っていますよというようなところなんですけれども、まあ、特にね、まあ、たくさんその残ってるエリアっていうのはあるとは思うんですが、特に今回取り上げるのが、旧イギリス領のフィジーというところですね。はい。で、まあ、他のエリアと同様、まあ、植民地支配を受けておりまして、で独立してるんですよね。はい。なんですけれども、その植民地支配をされていた当時ですね、プランテーション農業っていうものが行われていたんですね。はい。で、プランテーション農業って本当にそのすごい広い広大な土地を利用して、もう大量に農作物を作っていくと、もうその農作物に、なんていうんですかね、農作業にもう本当に特化した、もうなんていうんですかね、島全体をもうその農業のためだけにみたいな、もうものすごい規模で農業を行いますよっていうのがこのプランテーション農業なんですけれども、これをまあその植民地の時代にまあその土地を開発してそういったことをしていたので、今もそういったその農業ですとかそういうのが行われているっていうね、地域なんですよ。で、まあ、その農業を行っているっていう部分に関しては、まあ、悪くはないかなと思うんですけれども、まあ、ここにね、その農業ができる場所があるぞということで、現在はですね、その出稼ぎの外国人が非常にここのフィジーに、行っているというような現状があるそうなんですね。で、特にね、インド人なんかがすごく多いそうなんですけど、その数が非常に多いみたくって、っていうところで、まあ、なんていうんですかね、その土地の法律とかね、その現地の人たちと、まあ、協力して、農業をする分には全くね、問題はないかなと思うんですが、まあ、このインド人の割合っていうのが、この独立後も非常に多くなっているそうで、で、まあ、これによってですね、そのフィジー系の住民、まあ、原住民ですかね、の人たちとの確執も多々あるそうで、そういったところで、まあ、その独立はして植民地ってなっているわけではないけれども、その当時にまあ開発した土地で、そこで行っている、まあ、農業ですとか、そういったこう産業ですよね。そこに目をつけて、また新たな外国人がその土地に、まあ、出稼ぎですとか、そういった理由でたくさん入ってきていると。で、原住民とのトラブルですとか、そういったものが今も後を絶たないというような現状があるそうで、まあ、そういった意味ではね、現在までその当時の植民地支配が原因となっているところの傷が残っているというような問題があるそうです。はい。ということで、いかがだったでしょうか。はい。まあ、学校の授業でね、植民地ですとか、まあ、ニュースなんかでもね、聞く機会あるかなと思うんですけど、まあ、独立したから解決っていうわけではないっていうのがね、今回のこの投稿というか放送で、まあ、理解していただけるかなと思います。はい。フィジーだけじゃなくて、まあ、それこそオセアニアだけじゃなくて、いろんな地域でね、そういう地域ってあると思っていて、まあ、それこそこうなんていうんですかね、植民地でなかったとしても、まあ、例えばそのまあ、戦争のね、名残が今も残っているみたいな、で今も苦しめられてるみたいな、まあ、地域ですとか、そういった人々ってやっぱりいらっしゃると思うので、そういう意味ではね、で今そういった植民地支配とかしてないからもう関係ないっていうことではないっていうのはね、まあ、知っておかなければならないことですよね。はい。 ということで以上になります。はい、次回なんですけれども、ベルサイユ宮殿で成立したドイツ帝国というタイトルでお届けをしていきます。ベルサイユ宮殿っていうのがフランスにあるんですが、フランスでドイツ帝国が成立している、どういうことなのかというのをお話をしていければと思っております。お楽しみにしてください。はい、このチャンネルでは元高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので、次回の放送もぜひ聞きに来てください。それでは今回以上になります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。バイバーイ。